今日の通勤 MBA テーマは組織設計と権限統制です。ここまでで任せる、取る、育てる、変えるできましたね。
そう、M1 が異常、M2 が採用、M3 がワンオンワンとフィードバック、M4 がチェンジマネジメント。ここまでは全部人を動かす話だったんです。今日はちょっと視点が変わって箱と線と統制。つまり組織そのものを設計する回です。
箱と線と統制。
箱が部署とか役割、線がデポートラインと権限、統制が牽制の仕組み。この3点セットをかけるかどうかが、プレイヤーとマネージャーの分かれ目なんです。
なるほど。今日もいきなり結論から。
行きましょう。今日の一番大事な結論は、経理の組織設計って、速さと牽制が喧嘩するんです。役割を分ければ効率は上がる。でも、分け方を間違えると、統制が壊れて不正や誤りを止められなくなる。この二つを両立させる設計が腕の見せ所なんですよ。
効率と牽制が喧嘩する。面白いですね。ほどいていきましょう。
まず大前提から、組織設計って何のためにやると思います？
仕事を分担するため？
惜しい。もっと手前で戦略を実行できる形に翻訳するためなんです。ガルブレースっていう組織論の人がいて、スターモデルっていう有名なフレームを作ったんですね。
スターモデル、星の形。
そう、5つの頂点があって、戦略、構造、プロセス、報酬、人材。この順番が大事で、まず戦略があって、それに合わせて構造、つまり箱と線を決める。さらにプロセス、これは情報の流れと意思決定ですね。そして報酬、最後に人材。この5つが噛み合って初めて組織は動くんです。
逆に言うと、構造だけいじってもダメってことですか？
まさにそこなんです。よくある失敗が、組織図だけ書き換えて満足しちゃうパターン。箱を動かしても、意思決定のプロセスとか評価の仕組みが昔のままだと、実態は何も変わらない。むしろ現場が混乱する。
箱だけ動かしても、動かない。
そう。で、経理の場合、ここに特有の難しさが乗ってくる。効率を求めて役割を細かく分けたいんだけど、同時に内部統制のためにわざと分ける必要もある。効率のための分業と牽制のための分離。似てるようで目的が真逆なんですよ。
なるほど、そこが最初に言ってた喧嘩ですね。構造の型ってどんな種類があるんですか？
大きくは機能別、事業別、マトリクス。機能別は経理、人事、営業みたいに仕事の種類で分ける。事業別は製品 A チーム、製品 B チームみたいに事業で分ける。マトリクスはその両方を掛け合わせる。ミンツバーグっていう人がもっと細かく5つの組織配置に整理してるんですけど。
5つ。
単純構造、機械的官僚制、専門的官僚制、事業部制、アドホクラシー。名前は覚えなくていいんですけど、ポイントは唯一の正解はないってこと。経理組織って多くが機能別プラス SSC のハイブリッドなんですね。提携業務はシェアードサービスに寄せて、判断業務は本社に残す。
で、その箱を作ったら、次は人数ですか？
そう、そこで出てくるのがスパンオブコントロール。一人の管理職が直接見る人数のことです。目安は、だいたい5人から9人。
5から9、結構幅がありますね。
幅があるのは、仕事の複雑さとかメンバーの成熟度で変わるから。単純な提携業務でみんなベテランなら広くていい。逆に複雑で育成が必要なら狭くする。広いとフラットで自律的、狭いと統制が効いて育成向き。ここは状況依存なんです。
なるほど。
で、ここで具体例を出しましょう。今日ずっと使う例なんですけど、日本法人の経理チームを5人から10人に拡張してる場面を想像してください。
5人から10人、倍ですね。
倍。で、マネージャーがこの10人を全員直轄で見ようとすると、どうなると思います？
さっきの目安が5から9だから、10人は、広すぎる？
その通り、スパンが9を超えてる。一人ずつのワンオンワンも回らないし、統制も甘くなる。じゃあどうするか、2つのチームに分けるんです。決算レポーティングのチームと、AP、AR、追悼のチーム。それぞれにリードを1人置いて、リードが4人か5人を見る。
そうすると、リードのスパンが4から5に収まる。
そう、マネージャーはリード2人プラス数人を見ればいい。階層を1つ挟むことで、全体が動く形になる。 これがスパンの調整と構造の分割です。
10人直轄は広すぎ、だから2チームに分けてリードを置く。すごく具体的で分かりやすい。箱と人数が決まったら、次は。
次は、線、誰が何を決めるか、権限の話です。ここで重要なのが同盟。デリゲーションオブオーソリティ。日本語だと権限異常規定とか職務権限表。承認できる金額とか意思決定の権限を役職ごとにマトリクスで定義するんです。
承認限度額の表みたいなものですか？
まさにそれ。さっきの経理チームの例で言うと、支払い承認をこう設計する。担当者が起票して、リードが100万円まで承認、マネージャーが1000万円まで、それを超えたら CFO。こうやって金額でラインを引く。
それ、決まってない会社ってあるんですか？
それが、意外とグレーなまま回ってる現場が多いんですよ。特に、緊急支払い、みたいな例外。急ぎだからって、誰の承認もなしに動いちゃったり、逆に誰も決められなくて止まったり。同盟が曖昧だと、遅延と統制不全の両方が起きるんです。
曖昧さが、遅さと事故の両方を生む。
そう、だから拡大期こそ、この職務権限表を1枚に棚卸しして、曖昧、重複、空白を洗い出す。これがめちゃくちゃ効きます。
金額だけじゃなくて、誰が決めるか、みたいな決定権も設計するんですか？
します。そこで使うのがレーシーとラピッド。レーシーは、各タスクに4つの役割を振る。実行する R、最終責任の A、相談される C、報告される I。
アカウンタブルの A が最終責任。
そう、ここで一番ありがちな失敗が、A が2人いるパターン。責任者が2人いると、実は誰も責任を取らない。だから、A は必ず1人。月次決算の各タスクにレーシーを振ると、この A が2人問題が一気に見える化されるんです。
ラピッドっていうのは、
これはベインっていうコンサルが提唱したもので、Who has the D? 誰が決定権を持ってるのっていう論文が有名。5つの役割で、推奨する R、合意する A、実行する P、意見を出す I、そして決める D。レーシーより意思決定にフォーカスしてる。ポイントは、D は1人だってこと。
決める人を1人に絞る。
そう、異常って、権限を渡すことと統制を保つことのバランスなんです。渡しすぎると事故る、渡さなすぎると遅い。同盟とレーシー、ラピッドは、そのバランスを文章にして固定するための道具なんですよ。
さあ、いよいよ最初に言ってた、牽制ですね。
ここが経理の本丸です。職務文章、総 D、セグリゲーションオブデューティーズ、相反する職務をわざと別の人に分ける。目的は、不正と誤りを防ぐこと。
わざと分ける。効率だけ考えたら、一人にまとめた方が早そうですけど。
そこがまさにトレードオフ。原則はこうです。記録する、承認する、保管する、照合する。この四つを一人に集中させない。
記録、承認、保管、照合。
具体例が一番わかるので、さっきのチームで見ましょう。拡大前は、一人の担当者が、ベンダー登録と支払い承認と入金消し込みを全部兼務してたとします。
忙しい会社だとありそうですね。一人が全部やってる。
効率的に見えるでしょう。でもこれ、統制上はすごく危険。だって、架空の取引先を自分で登録して、自分で支払いを承認して、自分で消し込める。理論上、お金を抜けちゃうんですよ。
あ、全部一人でできちゃうから。
そう、だから、登録する人、承認する人、消し込みする人、この三つを三人に分ける。一人が全部を通せないようにする。しかも、ERP のアクセス権限もそれに合わせて分ける。登録画面には入れるけど承認画面には入れない、みたいにシステムで担保するんです。
人だけじゃなくて、システムの権限まで。
そこまでやって初めて実効性がある。で、なんで、機械を断つのが効くのか。クレッシーっていう犯罪学者の、不正のトライアングルっていう考え方があって。不正が起きるには3つ揃う必要がある。動機、機会、正当化。
動機、機会、正当化。
動機はお金に困ってるとか、正当化は一時的に借りるだけだ、みたいな自己弁護。この2つは本人の内面だから、会社からはコントロールしにくい。でも、機会だけは組織設計で立てる。総 D は、この機会を潰す仕組みなんです。
なるほど。三つのうち会社が潰せるのは機械だけ。だからそこを設計で立つ。
綺麗につながるでしょ。で、この総 D を含めた統制全体の枠組みが構想。内部統制のフレームワークで SOX 対応の土台になってます。5つの要素があって。
5要素。
統制環境、リスク評価、統制活動、情報と伝達、モニタリング。総 D はこの中の統制活動の代表例なんですね。土台に統制環境、つまり経営の姿勢とか文化があって、その上でリスクを評価して、具体的な統制活動を置いて、情報を流して、ちゃんと機能してるか監視する。この5つがセット。
総 D だけじゃなくて、それを含む大きな枠組みが構想。
そう、監査法人が見るのも、SOX で文書化するのも、この構想の5要素に沿ってます。
ここまで、構造、権限、統制で設計してきましたけど、これって会社ごとに正解が違うんですよね。
まさにそこが最後のポイント。コンティンジェンシー理論って言うんですけど、唯一最善の組織はない、環境に依存するっていう考え方です。バーンズとストーカーっていう研究者が、機械的組織と有機的組織を分けたんですね。
機械的と有機的。
安定した環境では、機械的、つまりルールと手続きでガチガチに固めた方が効率がいい。でも、変化が激しい環境では、有機的、つまり柔軟で例外を挙げやすい方がうまくいく。ローレンスとローシュっていう人たちも、環境に合わせた文化と統合の話をしてます。
今の経理チームはどっちなんでしょう？
まさにそこを考えてほしくて、今、このチームは拡大してて、しかも SSC への移管も進んでる。つまり不確実性が高い時期なんです。こういう時に、ルール一辺倒の機械的組織にしすぎると想定外に対応できない。
じゃあ有機的に。
完全に有機的でもダメで、統制は守らなきゃいけない。だからバランスなんです。基本の統制はしっかり固めつつ、例外を素早く上げられる緩さも残す。これがコンティンジェンシーの発想。
SSC 移管の時、統制ってどうなるんですか？処理を外に出しちゃうわけですよね。
いい質問。ここで総 D の考え方がそのまま効くんです。 SSC に移すのは処理、 AP、 AP の記表とか消し込みの作業。でもレビューと承認は本社に残す。処理する人とチェックする人を組織をまたいで分ける。
組織が分かれても文章の原則は同じ。
同じ。むしろ物理的に組織が分かれる分、総 D が自然に聞きやすいとも言える。ただし、アクセス権限の設計をちゃんとやらないと穴が開く。SSC 側が承認までできちゃう権限を持ってたら、分けた意味がない。だから移管の時こそ、ロール設計を丁寧にやるんです。
移管は統制のリスクでもあるけど、設計次第でむしろ統制を強くもできる。
その通り、ピンチはチャンス、じゃないですけど、組織が動く時こそ、統制を作り直す好機なんですよ。
では、今日の持ち帰りを。
3つ、1つ、自チームの同栄、承認権限のマトリクスを1枚に棚卸しして、曖昧、重複、空白を洗い出す。2つ、主要プロセスを1つ、月次決算でも支払いでもいいので選んで、総 D を点検する。相反する職務が1人に集中してないか確認する。3つ、直属の人数、スパンと階層を確認して、拡大計画に対して構造を1つ見直す。分割するとか、リードを置くとか。
今日の一番の学びは、
組織設計は戦略を動く形に翻訳すること。箱と線と統制の3点セット。そして経理では、効率のための分業と、牽制のための分離を両立させる。速さと牽制は喧嘩するけど、同 A と総 D を設計すれば両立できる。良いプレイヤーから組織を設計する側へ。ここがマネジメントの中核です。
ここまでの流れともつながりますね。
そう、M1 で異常を学んで、M2 で取って、M3 で育てて、M4 で変える。今日の M5 で、それを収める、機、組織そのものを設計した。人を動かす技術と、組織を設計する技術。この両輪が揃って、ようやくマネージャーなんです。
それでは、今日の通勤 MBA、ここまで。お疲れ様でした。